聖書をお読みいたします。マタイによる福音書24章の29節から31節までです。その苦難の日々の後、たちまち太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時、人の子の印が天に現れる。そしてその時、地上のすべての民族は悲しみ、人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見る。人の子は大きなラッパの音を合図に、その天使たちを使わす。天使たちは天の果てから果てまで、彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。目に見えるものはこの地球とともに滅亡しますけれども、そんな時でも消えてなくなることのない救い主イエス様との関係に時間とお金をかけましょうというお話です。世界のキリスト教会が、全世界ですけれども大切にしてやまないものがあります。皆さんも今手にお持ちの新旧約聖書です。旧約は39、新約は27、合わせて1700ページ以上もあるこの書物をどの教会も大切にして読みません。キリスト教の理解の中で特に重要な箇所と言われているのが、使徒パウロが霊感によって記したローマ人への手紙、ローマの信徒への手紙の8章が特に聖書の中では重要だというふうに言われています。この箇所は非常に特徴があって、イエス様を自分の救い主として受け入れた人は、神様の罰が絶対にもうその人には下らないということがはっきりと書かれています。自分が犯した罪が救い主の十字架によって洗い清められ帳消しにされてしまっているので、神の本来受けるべき神の罰が自分には下らなくていいのだ、下らなくなるのだ、そのことがはっきりと書かれています。もしロマ書8章が聖書から消えてなくなってしまったら、キリスト教はちょっとというかかなり違ったものになってしまうのではないかとさえ言われています。で、このロマ書8章はその御言葉だけでなくて、他にも大切なことが書いてあります。ちょうど真ん中あたりですけれども、8章24節、見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰が望むでしょう。25節、私たちは目に見えないものを望んでいるなら、忍耐して待ち望むのです。キリスト教の希望というのは目に見える世界にはないということがここではっきり書かれています。確かに目に見えるものは必ず朽ち果てていってしまいます。そしてこの地球も最後には熱で溶かされて滅亡してしまうと聖書には書かれています。で、その時、世界に終わりが来た時、歴史に終止符が打たれる時、なんとそれまでは目に見えなかったイエス・キリストの子羊の王国が立ち現れるのだと黙示録は記しています。その今目には見えない神の国、子羊の王国にこそ、私たちキリスト教のキリスト者の希望があるのだと パウロは記しているのです。でその希望が実際に現実になる時を忍耐して待ち望んでいるのがキリスト者であるというふうに、記しています。救い主イエス・キリストが十字架にかかって死なれてよみがえられて天国に今戻られていますけれども、その天国に戻られたイエス様と私たちは先ほどのお祈りにありました通り太いパイプを築きながら毎日を過ごしていくというのが素晴らしいわけです。太いパイプがイエス様と築かれますと、なんとキリスト教っていうのはエネルギーの塊ですので元気がもらえるようになります。あ、自分は罪許されたんだなというのを人によっては実感できるようになります。そして自信を持って未来を切り開いていくことができるようになります。死んだ後の心配なんて一切しないで、あ、太いパイプができると自分はイエス様のところに行くんだなと毎日感じられるようになります。それが最上のクリスチャンライフです。エネルギーをたくさんもらえるわけですから実生活は豊かになっていきます。過去に受けた心の傷も癒されていきます。そうなると周りの人たちを幸せにするという特別な力が自分の心から湧いてきます。いつの間にか財産も増えていきます。でも暮らしの豊かさや財産に私たちは寄りかかってはいけない。どうせ自分が死んだ後にはそれは持っていけないからです。天国に持っていけるのは人間関係、特にイエス様との太い関係は天国に持っていくことができます。で本日のマタイ24章というのはこのロマ書の8章と連動する形で書かれています。地球が滅亡するとき何に注意したらいいのか、イエス様があらかじめ2000年前私たちに教えてくださっています。マタイ24章、すでに2月の礼拝でここには前半には触れています。2月11日の礼拝では世の中が終わるとき、歴史に終止符が打たれるときには戦争が起こり飢饉や地震が起こって私たちは財産を失い、また教会の中では極端な混乱が生じて自分がメシアであると自称する牧師が出てきたりして多くの救われた人たちを惑わそうとする、そういう大混乱が起きるのだと教えられています。2月25日の先週の礼拝ですけれども、その時が来たら何もかも捨てて山に逃げましょう、逃げなさいというふうにイエス様が教えられていることを学びました。その時に実際には、ありえないんですけれども、あ、メシアが埼玉スーパーアリーナに来たとか、あ、東京ドームにいるとか、そういう噂が流れて、あ、もう山に逃げなくていいんじゃないかという油断が生じます。逃げれば命助かるのに逃げないでとどまりなさい、そういう激しい誘惑に私たちは襲われるということがあらかじめ言われています。 ですからそれに従ってはならないということを先週学びました。で本日3月3日は、異変が起こるのはこの地球上のだけの話ではなくて宇宙全体にそれが及ぶというところに触れましょう。29節、その苦難の日々の後、たちまち太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。イエス様の御言葉です。私たちは自分もだんだん年を取ってきて分かってきたんですけれども、年齢を重ねれば重ねるほどこう毎日当然のように起こる出来事に寄りかかるようになっていきます。子供の頃は お天道様が登ってこなかったらどうしようかなんていうことを自由に考えていました。そういうイマジネーションを持っていましたけれども、50を過ぎると当然朝になれば太陽昇ってくるだろうという前提で一日を組み立てます。ですので突然太陽が暗くなって地球が暖かくならない、電気が昼間にも必要だ、そんなことになったらかなり動揺してしまうと思います。朝寒いままずっと昼間も寒い、それどころか気温がどんどん下がっていく、太陽は暗くなって当然ですけれども月の明かりも頼りにならない、月も真っ暗になってしまって不気味な様相を呈する。そして何千万何百万の星空から星が地上に降ってくる、直径1メートルの隕石が降ってきただけで大騒ぎですけれども、直径何百キロの星が降ってきたらどうなるんでしょうか。地球には大きな穴ができて生態系が大規模に破壊された上に、私たちの住環境は即刻緊急事態のレベルに達してしまうことは間違いありません。一方で惑星衝突の爆発で熱風と熱が襲ってくるわけですけれども、他方で大気の温度も急激に、太陽がありませんので光らないので急激に温度が下がっていくという、上を下への大騒ぎになることは目に見えています。政治家や財界の大物も科学者や医者も影響力、財力、政治力を失って、地域でも人間同士互いの信頼関係が一瞬のうちに消滅してしまうのではないかと思います。息もできず生きているだけで精一杯というような、ひたすらパニックするような状況が起こるということが、この1節から29節だけからでもわかると思います。原子爆弾が投下されたかのような、文字通りの阿鼻叫喚というか疑似獄が私たちの未来に待っているわけです。30節、その時人の子の印が天に現れる、そしてその時地上のすべての民族は悲しみ、人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見る。イエス・キリストのことを人の子と書いています。イエス・キリストの印が天に現れる、稲妻が東から西へひらめき渡るように、彗星が地球上の上空をこう瞬間移動する時のように強い光が走って、次に雷鳴が響き渡る、そういう激しい現象が起こって、ああやっとイエス様は帰ってこられたんだなということが全世界の人に分かるようになるのです。イエス様を先に信じてイエス様が帰ってこられるのを本気で待っていた人たちは、イエス様が帰ってこられたら悪から解放される、あらゆる悪い霊の力から解放されて栄光の世界に導き入れられることになるので、信じている人たちは喜ぶでしょう。しかし30節にはすべての民族が悲しむと書かれています。文語訳の聖書では皆嘆くと訳されています。どうして喜びの時が悲しみの時にとして受け止められるのでしょうか。それはイエス様が来られると多くの人たちにとっては都合が悪いからに違いありません。イエス様がいると都合が悪いという人が新約聖書には何度も出てきます。イエス様いない方がいい、マタイ8章の終わりにはガダラ人のところにイエス様が行かれたら、お墓に住んでいた凶暴な男性2人が出てきてイエス様に会いに来たんですけれども、その2人には悪い霊がたくさん詰まっていて、その悪い霊が その男たちから飛び出して豚の群れの中に入っていきたいから許してくれというふうにお願いをしましたら、イエス様がそれを許されたので、豚はその二人の男から抜け出して豚の群れの中に入っていき、豚は雪崩を打ったかのように湖の中に飛び込んでいって死にました。凶暴な二人の墓場の男たちは賞金を取り戻していました。町の人たちはそれを知るとイエス様にこの地域から出て行ってくれとお願いをしました。メシアが来られると悪霊が騒ぎ出して財産を失うからでした。またルカの14章には大宴会の例えが記されています。神の国での大宴会、大勢の人たちが招かれてその時を待つように言われました。で、時間が来て王のしもべが招待状を出したすべての人にお誘いの声をかけに行くと、ある人は畑を買ってこれから見に行かなければならないから宴会には行かれないと言いました。他の人は牛を2頭ずつ5組購入したので牛を調べに行かなければいけないから行かれないと言いました。メシアと共に食事を楽しむことよりも自分たちの目に見えるビジネスの方が、経済的利益の方がずっと大事だという彼らの本音がここに透けて見えるのです。私たち人間は金儲けに集中熱中するあまりに、イエス様が帰ってくることを快く受け止められないということが起こります。ヨハネ黙示録18章にもあります。バビロンという商業都市の滅亡が描かれています。いわば資本主義の終焉、終わりについて黙示録18章が記しています。11節、地上の商人たちは彼女、これバビロンという商業都市のために嘆き悲しむ、もはや誰も彼らの商品を買うものがないからである。メシアが来ると帰ってくると資本主義が潰されるので、商売に差し障りが出るから、その時が来ると嘆き悲しむわけです。メシアを邪魔者扱いするのは彼らのような商売人や農民だけでなくて、2000年前当時の宗教指導者も同じでした。ヨハネ12章にあります。ファリサイ派の人たちのイエス様に対する文句が記されています。イエス様はヨハネ11章でラザロという青年を死から生き返らせることができました。で、その直後に都エルサレムに入ろうとしたんですけれども、人々から大々的にな歓迎を受けられました。それを目撃したファリサイ派の人たちは次のようなコメントをしました。見よ、何をしても無駄だ、世を挙げてあの男についていったではないか。ファリサイ派の人たちは天地創造の神を愛し恐れることよりも自分たちの人気、尊敬、社会的な地位の方がずっと大事だったということが、ここで暴露、このコメントから暴露されて、されています。で、これらの態度から私たち多くを学ぶことができると思います。私たち人間は神を恐れなくなると現実ばかりが目に見えるようになります。で、現実の世界で大事なものは何かというと、まずお金でしょう。拝金主義で、お金と同様に大事だなと思えるのは政治力、人気、権力。権力に手が届くようになると人々は周りの人への社会的な影響力をもっと自分の手に集めたいというふうに思うようになります。ですから、 創造主である神様、救い主イエス様からこう離れていって、現実だけが大事だというふうになってくると、人々はお金を拝み、権力を拝むようになっていくのです。それが新約聖書に書かれているユダヤ社会での現実で、それが今私たちの社会にも起こっています。ちょっと話は古くなるんですけれども、ちょっと外国の話をその前にさせてください。100年前ですけれども、ロシア、ロマノフ家が皇帝、世襲で皇帝になっていました。ニコライ2世という皇帝が革命勢力によって退位させられて、その上でシベリアに連れて行かれて殺されました。で、革命家たちはそれまでロマノフ王朝、皇帝たち、ツァーリが手にしていた権力を自分たちの手に入れる、収めることができました。レーニンが提唱する共産思想を掲げて、人民のための政治を遂行しようとし、理想を追い求めていました。しかし70年後にそのソ連は崩れてなくなってしまいました。人民のための政治をという理想を追い求めていたものの、内実はその権力を握っていた人たちは権力とお金を自分のものにできて喜んでいたという事実がだんだん誰の目にも明らかになってきたからではないでしょうか。レーニン、トロツキー、スターリンという3人が最初に登場します。それぞれは権力を掌握したい、人々のためにと思っていました。しかし心の内では、自分が権力を握ったらアゼルバイジャンのバク油田の利権を手にしたいと心の内では願っていました。3人のうち最終的にグルジア出身のスターリンが暗殺に次ぐ暗殺を繰り返して全権を掌握しましたけれども、どうもバク油田の利権は取れなかったようです。中国ではどうでしょうか。中国共産党も人民のための政治を標榜して、表から裏からアメリカ合衆国の支援を受けて、蒋介石率いる国民党から権力を奪取しました。1949年に中華人民共和国を樹立して、共産主義国家が出来上がりました。一党独裁体制でした。しかし民衆の不満は爆発して、1989年天安門事件に達しました。それから3年後、世界中からの非難を浴びつつ、鄧小平はの主導で、なんと共産主義中国に資本主義が導入されました。無神論の国ですから、権力を握ったら次はお金が欲しいと思うわけです。プライドを捨てて資本主義を導入しました。そして大きな経済発展を遂げて今日に至っています。共産党、中国共産党の内部は何なんでしょうか。拝金主義と権力崇拝の塊ではないでしょうか。無神論というのは立派な宗教的な立場です。神がいない、そうすると現実がすごく大事に思えてきます。その結果、私たちはお金を拝み、権力を拝み、そしてセックスを拝むように必ずなります。で、そういう無神論でできた社会で小説を書いて本が売れるようにしている作家たちが大勢います。世界的な天才作家として、例えば村上春樹の作品を読まれるとよくわかると思います。天才である素晴らしい作家だとは思いますけれども、他方で大衆に本を買ってもらうためにはこの3つの要素が大事だということをよくよく分かった上で小説を執筆していると私は感じています。主人公は貧困に苦しむ貧相な男性ではないんです。庶民から羨まれそうな ちょっとお金のある人です。ですから毎日のようにバーに行ってビールを飲むことが可能になっています。で、その主人公は当然ですけれども政治の世界に、ドロドロした権力闘争の世界には入っていきませんけれども、しかし周りの人たちへの自分の影響力というものはすごく大事にしていますので、自分がどれほど人気があるのか、どれほど周りの人から求められているのかというのを非常に敏感なタッチで村上春樹は書いています。主人公は頻繁にセックスを楽しんでいます。で、この3点が揃ってやはりさらに彼の頭の良さ、物事を構造的に捉える賢さが響いて、小説は世界的に売れるものとなっています。無神論国家、無神論社会だからこそ売れる本ができて生み出されているというわけです。どうしてこんなふうに私たちの社会はおかしくなってしまったのでしょうか。昔はもっと精神文化を大事にする面がありました。しかしその精神文化は私の理解では2段階で大きく切り崩されてきました。第一段階は150年前の明治維新でした。薩長土肥四藩の下級武士たちが全権を掌握するんですけれども、京都からある重要な人物を拉致するような形で東京に連れてきて自分たちのてっぺんに据えました。それで、昔ながらの漢文、四書五経、論語とかですね、孟子とか大学とかそんなのを読んでいる以上は上級な武士たちに勝てませんので、自分たちは下級武士ですので、どうするかというと、ちょうど近代化が必要でしたので、漢文の学びではなくて西洋の最新の知識を私たちは取り入れるのだということで、学校や大学を作って勉強を始めました。建物も日本銀行や東京駅のような洋風の建築を作り始めました。こうして侍スピリットの源であった孔子や孟子の教えは軽んじられるようになりました。第2段階は戦後占領期の GHQ の指導による社会改革です。なんとキリスト教会には甘い汁を吸わせてたくさんの宣教師を送り、献金もたくさんアメリカの教会から送らせましたけれども、他方で小学校中学校の義務教育においては古いことを教えるのではなくて、なんと巧妙に無神論教育を埋め込みました。私たちの心は神仏から離れて見事に現実にどっぷり浸かるように教えられたわけです。で、その戦後の教育を受けた人たちが社会を掌握するようになったのが30年ぐらい前でしょうか。日本経済はそこからおかしくなってきました。新しい教育によって精神文化を軽んずる現実主義の無神論の教育によって私たちはある意味洗脳されました。ラグビー日本代表監督になったエディ監督が競争力の源として侍スピリットというのを再発見してくださいましたけれども、かといって選手たちの中でじゃあ論語を読みましょうと、そういう人はほとんどいないと思われます。他の分野ですけれども、かろうじてそういう古い中国の文献から多くを学んで大きな働きを成した人物がこの栗山監督です。 WBC で、優勝チームを築き上げた、その背景には何度彼がこう四書五経、古い漢文から多くを学んでいたという、そういう準備が影ではありました。時が来るとイエス・キリストは地上に帰ってこられます。その時ほとんどの人たちが無神論という立場、立派なそういう神はいないという宗教的な立場に立ってその時を迎えることになるとイエス様はおっしゃっています。そういう方々はお金と権力を集めることで人生を送ってきました。 しかし自分たちが積み上げてきたお金も権力もイエス様が帰ってきた瞬間すべて崩れ去り、一瞬にしてすべてを失う、人生を失うという経験をしなければなりません。世界は信仰から離れ、現実主義に浸り、お金と権力闘争の中で人生を浪費して、最後にイエス・キリストが帰ってきてみんなが我に帰る、そういう絵がここに描かれています。大きな悲しみの中でイエス様は地上に足をつけられます。その時、大きなラッパの音の合図とともに天使たちがやってきて、イエス様を信じる者だけを呼び集めるようになります。正直者は馬鹿を見る、そういう信仰生活を送ってきた人たちが最後に報われる、その時が来るのです。31節、人の子は大きなラッパの音を合図にその天使たちを使わす。天使たちは天の果てから果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。信じていた人たちは九死に一生を得るという得難い体験をすることになります。天使たちがすべての信じる人たちを一人も残らずに、一人も漏らすことのなくイエス様のもとに呼び集めてくれる、そういう尊い尊い救いの時間がその時にやってくるという話です。必ず起こる話です。で、このようなモチーフ、孤立して潰されそうな人たちを救いに行くのだ、全員残らず助けに行くのだという考えは時に戦争の中でよく見られるものです。欧米では特にそういう孤立した部隊を助けるために命を捨ててきたという、そういう人たちを英雄視する伝統があります。第二次世界大戦の西部戦線では、フランスのダンケルクという砂浜にナチスドイツに追い詰められた将兵35万人が立ちすくんでいたという時がありました。1940年の話です。で、イギリスは全国民に呼びかけて、大型船ではその砂浜に行けませんので、全国民に呼びかけて小型船、ヨット、はしけ、あらゆる船舶を、小さな船舶を動員して、その大部分を救い出すことに成功しました。そしてその4年後ですけれども、フランスのボージュという山脈で、やはりナチスドイツに囲まれたで孤立したアメリカ兵を助けるために、なんと日本出身のアメリカ兵たちが4500名投入されて、その1割、400名以上が死んだり重傷を負ったりという大きな犠牲を払いながらも、孤立した米兵211人を無事救出するという大作戦に成功しました。世界の終わりの時に何が起こるのか、イエス・キリストへの信仰を持っている人たちはこのような救出作戦をあえて実行する、敢行する、そういう強さを持っているわけです。で、特に日系人の兵隊は顔がもうヨーロッパ人、白人ではありませんので、アメリカ合衆国に対する忠誠を示す試金石として、このような作戦に積極的に投入されていって、命を落とす人がたくさんいました。しかし、もともと有神論の中で育った日本人でしたので、果敢に戦ってアメリカ人もびっくりという戦果を残しています。日本の兵隊はそれに対してかなり貧弱で、唯一ある例外がキスカ島の救出作戦、5200人を木村正富少将の判断で救出したというケースがわずかにあるだけです。真珠湾攻撃で飛行機に乗って撃ち落とされて怪我をすると、 船に、海に漂っていて見つかったりすると日本の船だと殺されてしまうけれども、アメリカの船に見つかったから、見つけられたから助かったという人が実は大勢います。終戦の年ですけれども、沖縄に米軍が上陸した際には、米軍の本土上陸が遅れるように最後まで捨て駒となって戦ってくれという命令が下って、沖縄の人たちは徹底抗戦を諦めずに命令に従って命を落としていきました。戦艦大和が沈没する直前には船底で仕事をしていた人たちが逃げようと甲板に出ようとするわけですけれども、小さなトンネル、縦穴のトンネルようなところをはしごを使ってこう登って逃げようとするのですけれども、彼らが脱出するのを待っていたら、海水が船の中に充満して船が沈没してしまうからという理由で、先に甲板に出た人たちはそのトンネルの穴のてっぺんに立って、上がってくる人たちの頭を蹴ってハッチを閉めて皆殺しにしました。逃げ惑う人を殺すという選択がなされていました。イエス・キリストの再臨を知らないとこのようになってしまうのです。私たちは目に見える現実の世界を生きています。しかし目に見えるものはこの地球とともに最後は滅亡してしまうとイエス様は語っています。しかしそんな時にでも絶対消えてなくならないものがあります。それはイエス様との関係、また周りの人たちとの人間関係です。そういうものに時間とお金をかけるべきではないでしょうか。日々の御言葉の黙想と教えられたことをやってみる生活実践を通して、私たちはイエス様と太い関係、太いパイプを築いていくことができます。その挙句に周りの人たちをも幸せにする力をイエス様から直接もらえるようになります。そしてイエス様が帰ってこられる時に、最後の最後、劇的な逆転劇が起こって、私たちは死なずにイエス・キリストの手によって救われることになるのです。耳のある方々はぜひこのイエス様の忠告に聞き従ってください。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。地球に折が来るとき、助けて救い出してくださることをありがとうございます。その時に備えてあなたとの関係づくりに励みたいと願います。どうぞ助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。